こんにちは。仮想通貨で飯を食うフリーランスとして活動している斉藤です。このチャンネルでは聞くだけでわかる仮想通貨っていうのをコンセプトに、仮想通貨やフリーランスという働き方がぐっと身近になるような話を届けているチャンネルになってます。今日は10月の7日火曜日ですね。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日のテーマとしては、モーツァルトに学ぶフリーランスの理想的な稼ぎ方、こんなテーマで話をしていきます。はい、今日に関してはモーツァルト、もう本当に皆さん、モーツァルトって言われて、多分音楽家というか小学校のこう音楽の教室、音楽の教室とか、あとは教科書とかに載ってたようなイメージだと思うんですけど、モーツァルト、本当に歴史的というか、偉大な音楽家の一人ですね。で、この方から学べることってあったなっていうところか、もちろんこう過去の偉人から学べることってめちゃめちゃ多いとは思うんですけど、昨日ふとその NHK の方で、僕は子供がいるので結構 NHK とかを頻繁にこうつけるような形なんですけど、偉人の年収ハウマッチっていう番組があるんですよ。で、それどんな番組かっていうと、偉人のこう経歴を年収から紐解いていくというか、偉人の年収、その当時はいくら稼いでたのかみたいなところから、個人のその歴史の人物のこうどんな、歴史を辿ってきたのか、でどんな生き様だったのかみたいなところを、辿っていく番組があったんですよね。なので、お金をどれぐらい当時稼いでいて、偉人でどれぐらい稼いでいて、でどんなことを成し遂げてきたのかみたいなところを紐解いていく番組になるんですけど、そこで昨日ちょうどモーツァルトの番組をやってたんです。モーツァルトの特集みたいなものをやってたんですよね。なのでモーツァルトがどんな、子供時代を過ごして、成長して大人になってどういうふうな生活をしていくかみたいなところ、ここをすごい、見て、特集をしていたんですけど、このモーツァルトの生き方というか生き様みたいなところ、生き方みたいなところが本当に歴史的な音楽家みたいなところではありますけど、実はこんな側面あったんだなっていうところ、そこなんかもあって、学べたこともあって、でそのモーツァルトの生き方っていうのが、現代の生き方というか、僕個人もフリーランスとして活動はしてますけど、これ会社員にも適用できるとは思うんですけど、フリーランスや会社員、その日々働いて稼いでいくっていう方ですね、その方のその理想的な稼ぎ方ってこのモーツァルトにも学べるものあるよなっていうところ、そこを思ってはいるので、改めてそこを、そこというか、学んだことを話し、共有していければと思いますね。理想的な稼ぎ方ってどんな方法かっていうと、コツコツと稼ぎながら大きくチャレンジしていく、小さくコツコツ稼ぎながら大きくチャレンジをしていく、このやり方っていうのがやっぱり理想的というか目指すべき姿かなっていうふうに思ってます。コツコツっていうのが定期的な、いわば収入みたいなものなんかももらいつつ、別で個人でちゃんと大きく、大志を持ってこうチャレンジしていく、大きなこう目標を持ってチャレンジしていく、この姿勢がめちゃめちゃ大切かなっていうふうに思っていて、なんでかっていうと、このコツコツ稼いでいく、定期的な収入が ない場合で、そうかつ大きなチャレンジをしていく、世の中でいうと刺激を得るために大きくチャレンジしていく、事業なんか何百億円調達しましたとか、こういうチャレンジしていきますとかって、世の中こう起業家と言われる人たちだったりとか、本当に大きくチャレンジしてる人たちいっぱいいると思うんですけど、そこを目指して大きくチャレンジする、何か自分でこう大きく花が咲くようなチャレンジをしていくみたいなところ、そこがすごい特集されがちなんですけど、やっぱりこのコツコツチャレンジみたいな、コツコツ稼いでいくところがないと、やっぱり不安で、夜も眠れないみたいな、本当にやっぱりコツコツと収入がないと目の前の生活みたいなところはできない状態で、大きな生活、大きなチャレンジみたいなところをすると、どうしてもこう圧迫しがちというか、本当に焦って何かをしがち、大きなミスをしがちかなっていうふうに思っていて、一方でコツコツ稼いでいく、もちろんこれ定期的な収入みたいなところをもらってるっていう状態であっても、チャレンジが一方でない、大きくチャレンジしてないっていう状態だと、やっぱり日々人生退屈になってしまうと思うんですよね。 なんかお金はもらえてるし生活はできてるけども、なんかこう刺激足りないなっていうか、つまんないなみたいな、まあ、日々なんか全然面白いこと起きないかなみたいな、でなんか SNS とかダラダラ見ちゃうみたいなところ、まあ、この退屈になっちゃうと思うんですよ。なのでどちらもないと、まあ、コツコツ稼いでいく、小さく、まあ、定期的な収入をもらっていく、生活できるレベルぐらいの収入はもらいつつも、何か別で大きなチャレンジをしていくっていう、まあ、この2つのバランスっていうのがめちゃめちゃ重要かなっていうふうに思ってるんですね。で、これモーツァルトの話とかに戻っていくと、モーツァルトってじゃあ実際どんな風に稼いでたかっていうと、まあ、当時は何だろう、神童というか、本当に神の子みたいなところで言われていて、めちゃめちゃこういろんな楽曲とかを世界中で、歩き回って世界中でこういろんな演奏をしていて、まあ、まさに神の子というにはもう何だろうな、神の子というにはもうなんかその人が適してるみたいな、神童という言葉がそのまま似合ってる子供だみたいなところから言われていて、でそこで子供時代を過ごしていたんですけど、そこから、少し大人になってどういう風に生活してたかっていうと、でなんかこう貴族のお茶会みたいなところでちょっと演奏するような形で、なんかこう事業主みたいな方がいらっしゃって、その人が、モーツァルトをこう雇って、貴族の方が、まあ、お茶会みたいなところをしてるところで、演奏してるみたいな状態だったんですよね。でもこれにどうしてもモーツァルトって退屈な部分を感じていたらしくて、でそこで、まあ、突然そうですね、退職というか、この仕事辞めていきますみたいな、まあ、音楽をもっと多くの方に、広げていきたいというか、あとはオペラだったりとかそういうものを広げていきたいだったりとか、まあ、大きなこう音楽をもっと多くの方に、一般向けの大衆向けの音楽をもっといっぱい広めていきたいっていう気持ちがモーツァルトってあって、そこのチャレンジをやっぱしていきますというところで、その仕事をこう辞めたらしいんですよね。なんか海外とかからこうオファーが来てたらしいんですけど、それをなんかこう事業主の方から止められてたらしくて、その止められてたところから、まあどうしてもやっぱり大きなチャレンジをしていきたいっていうところで、その仕事を辞めたらしいんですよ。でもやっぱ定期的な収入みたいなところはないと、そういう大きなチャレンジっていうのはしていけないので、そこで何したかっていうと、まあどうしても貴族のものだったりとか、高貴な人しか弾けなかった音楽みたいなところを、教えるピアノの先生ですね。ピアノの先生みたいなところをモーツァルトってちょっと始めたらしいんですよね。で、ここで何だろう、まあそうですね、ピアノを習いたい人たちから、お金みたいなところを定期的に得ながら、で、かつ別ではその音楽をこう、まあいろんなとこからオファーいただいて、そのオファーいただいたところで演奏会だったりとかをしていく。まあそれで大きく収入を、まあ、もらっていった。まあ収入っていうよりかは大きくこうチャレンジをしていったっていう感じだったんですよね。で、これだけ、まああれだけそういう、まあ、経緯を得て大きく、まあ音楽家として歴史として名を刻んでいったって感じではあったんですけど、まあここからもあるように、まあ、大きくチャレンジしていく、大きく世界にこう音楽を広めていきたい、もっとこう、自分の音楽を広めていきたいという気持ちがありながらも、まあ、一個の中では、まあ、個人の中ではピアノの先生なんかもやりながら、コツコツなんだろう収入を稼いでいたっていう実績なんかもあるんですよね。で、これ僕自身の話とかで考えた時も、なんかモーツァルトと自分を比較するとなんか申し訳ないっていう感じですけど、僕個人で考えてみた時もこれ結構言えるかなと思っていて、今までっていうのが、まあフリーランスになりたての時は、本当に収入がまばらない状態、何の仕事をして収入を作っていこうとかっていう状態から、まあ営業代行みたいなところで当時、定期的な収入みたいなところを得ていたんですけど、それだけではなくプラスアルファで僕自身はプログラミングをちょっとやってみたりとか、あとはブログをちょっと書いてみたりとか、 SNS を書いてみたりとか、個人でなんか別のこう 副業ではないですけど、別のチャレンジみたいなところをしながら、当時だと、まあ、SNS みたいなところとか、あとはブログとかメルマガコミュニティみたいなところで、少し個人の中では大きくチャレンジできたかな、大きいっていうよりかは、まあ、チャレンジがしてこれたかなっていうふうに思うんですよ。で、これが多分営業代行みたいなところが仕事がなくて定期的な収入がないと、多分 SNS とか、まあ、SNS をこうゼロから育てていた2021年からこう仮想通貨の発信始めましたけど、当時のフォロワー100何人とか200人いないくらいかな、その時からこう今の1万7000人ぐらいまで育ててきたんですけど、多分あの期間定期的な収入とかがなかったら、何かしら焦って発信とか多分コツコツできなかったと思いますし、まあ、今もそうですね、仮想通貨のライターとして稼働して定期的な収入を得ながら SNS 発信だったりとかしてますけど、多分 分これ定期的なものがなかったらもっと SNS 発信で収益に走ったような発信してしまったりとか、ちょっとなんか焦ったような発信して焦ったような動きをしてしまう可能性なんかもあるんじゃないかなと思ってるんですよね。なので改めて、自分の話で考えた時も、なんかやっぱりこう定期的な収入がありながらチャレンジをしてるくらいの方がバランスかなり良かったなというか、それは思ってますね。で今なんか大きなチャレンジを 僕自身としてできてるかっていうと、なんか正直あんまり、営業代行みたいなところをしながら、SNS とかコミュニティとか立ち上げていた頃から比べるとちょっとあんまりできてないなっていうところはあるので、やっぱここは自分は反省してしっかりと何かこう大きなチャレンジ、何があるんですかね、何があるんですかね、わかんないですけど、そこを大きくチャレンジしていけるといいのかなと思いつつ、なので結構あんまり今って個人としては刺激がないなってすごい感じてる、本当に今刺激がないなって感じてる時で、やっぱ当時コミュニティだったりとか、なんか新しいことをやってる時はすごい楽しかったんですよ。で今じゃあめちゃめちゃ楽しいかっていうと、もちろんさ仕事の中で、ライターとかで自分のこうスキルとかを活かして仕事できてる、でそれをなんか、パフォーマンスに、パフォーマンスの方にこう移せてるとか、パフォーマンスにこう自分の中で、影響できてるというか、関与できてるっていうのはあると思うんですけど、やっぱりこうなんか自分の中ですごい刺激が足りないなっていうところは思ってる部分はあるので、やっぱそこはなんかこう新しいことしていかないとなっていうところはすごい反省点としてあるっていう感じなんですけど、そんな感じでなんか自分の対処だったりとかチャレンジみたいなところがあって、でそれだけに走るんではなく、しっかりとこうなんでコツコツと定期収入生活できるレベルぐらいの、収入が入ってくる状態は作りながら、かつやりたいことをしていくみたいなところ、このスタイルが一番いいのかなって思ってますね。なので本当になんかこうやりたいこととか好きなことで生きていくとか、大きく事業を育てていくとか、なんか本当に大きな話ばっかり目に見えがちですし、そっちばっかり目指しがちなんですけど、やっぱりこう足元はちゃんと安定させる、なんかこう足元がなんだろうな、ローラースケートを履いてわかんないですけど、ローラースケートを履いてなんか道を歩きなさいってよりかは、なんだろう、ちゃんと足はなんだろう、ランニングシューズをしっかりと履いて、地を足につけた状態で、ちゃんとこう大きくチャレンジしていくみたいなところ、ここがやっぱり個人としてはいいのかなと思ってますね。なんか足元が本当にツルツルの場所で、なんかコツコツと歩いていくってよりかは、ちゃんとまずは足元をツルツルではなくしっかりと歩ける状態にしてから、なんか大きくチャレンジしていく、大きく一歩出ていくみたいなところ、やっぱこの方が、中長期的には、今すぐなんだろうな、例えば足元がツルツルで 100m 先に早く行きたいよってなるよりは、やっぱりちゃんとこうツルツルの足元みたいなところをちゃんとこうコンクリートだったりとか走りやすい状態にまず整えてから 100m 先に行った方が結果的に早かったんじゃないかみたいな、なんかウサギとカメではないですけど、コツコツと歩いていく、でもウサギは早く行くけど、もう最高の方ちょっと休んで、結局カメに抜かれてしまうみたいな感じになると思うので、本当にカメ的な戦略ではないですけど、そこを目指していけると、成長していくというか、個人として何かやっていく際は現実的というか理想的なのかなってすごい感じましたね。なので本当にすごい人、なんか起業家と言われる人たち、そこを目指すだけではなく、ちゃんと足元を見て個人の生活を整えていくっていう部分、ここも意識しながらフリーランスとして活動していけると改めていいのかなと思ったので、今日こんな感じで話をさせていただきました。そうですね、僕も本当にさっき言ったようにチャレンジをすべき時かなというふうに思うので、本当になんか何か自分がやりたいことしたいこと、やりたいことしたいことを見つけるって難しいので、いろいろ本当に手を出してみて、これをこうしてみたいんだってところが見つかったら改めてやってみたいなと思ってるんですけど、そのところで今日はモーツァルトさんからちょっと学んだ、フリーランスの稼ぎ方みたいなところをシェアさせていただいたので、今日の話なんかも参考になってくれると嬉しいかなと思います。はい、というところで今日に関してはモーツァルトに学ぶフリーランスの理想的な稼ぎ方、このテーマの話をさせていただいたので、ここまでご清聴いただきありがとうございました。それでは良い一日を。